相田優の今日も今日とて物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も今日とて物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、ということでですね、突然ですがマニアフェスタというイベントは皆さんご存知でしょうか。マニアという言葉の通りですね、何かに熱量を持っている人たちの祭典というのがこのマニアフェスタとざっくりと言えるかなと思います。で、このマニアフェスタですね、今までに5回開催されていまして、結構ね、そのイベントレポートとか見るだけでも楽しいんですよね。いろんな人が集まってて、みんなが何かに熱中していてというところで、そういう場所に行くのってすごく僕も好きで羨ましいなぁと思ってたんですよね。で、羨ましすぎてノートにですね、そんな記事を書いたほど結構面白いイベントだなぁというふうに思ってるんですけれども、今回はですね、そんなマニアフェスタにちょっと挑戦してみたっていう話をですね、したいと思っております。あとはその出るにあたってちょっと考えてることなんかもちょっとお話をしていこうかなというふうに思っています。つまり初の告知会となります。よろしくお願いいたします。それでは今日も京都で物ゆかし、最後までよろしくお願いします。改めまして、相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら、4月29マニアフェスタボリューム6あとニコニコ超会議に出展しますでございます。まあ、先ほども言った通り、マニアフェスタっていうのは何かが大好きな人たちの祭典ということでお話ししましたけれども、これにですね、出展しようと思っております。これはちょっとここ半年ぐらいでいろいろ考えていた、ちょっと目標的な部分でもあるので、この辺の話もね、していきたいと思うんですけれども、まずね、マニアフェスタってどんなものなのかっていうのをもうちょっと詳しくお話をしていきますと、公式ホームページに載っている部分をちょっと読んでみたいと思いますが、マニアフェスタは幅広いジャンルのマニアが2日間で延べ100組以上大集合し、本やグッズの販売、パフォーマンスやサービスの提供などを行うお祭り、マニアの方々、振るってご出展くださいませ。というですね、まさに、たくさんの面白い人たちが集まるお祭りっていう感じですね。例えば、僕まだ、このマニアフェスタ自体に行けたことはないんですけれども、例えば過去の回で言うとですね、仏像ピクト、仏像リンクといって、仏像をですね、このピクトグラムみたいにしたステッカーみたいなのを出展してたりとか、路上に落ちてる片手袋ですね。片手だけの手袋ってたまに落ちてるじゃないですか。自転車とかね、あとは何だろう、歩いてる時に落としちゃったりとか、片手しか残ってない手袋の写真をこういっぱい出してる方とか、あとは植物の美学誌だのマニアの方だとか、結構植物今人気も出てきてますよね。あとはこれはお知り合いの方なんですけども、東京の下町のですね、散歩ルートとか、あとは素敵な喫茶店とか雑貨店とか、そういうのをブログにしているカモメと町っていうブログがありまして、そこの千尋さんが以前、一人レトロ下町散歩マニアとして、素敵なお店とかのジンをですね、出されていたんですね。これマニアフェスタじゃないところでちょっと僕買わせていただいたんですけども、すごく素敵な内容で。マニアフェスタに興味を持ったきっかけの一つは、実はこの千尋さんのカモメと町というジンが一つのきっかけとなってたりもします。あとはテレビでもしかしたらお目にかけしたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけども、からし明太子マニアの田口明太子さんって方がですね、明太子のこう、被り物したりして出展されてたこともありました。いつか会場に足を運んでみたいなっていうのは発見した時から思ってて、まあそれであわよくば出てみたいっていうのはずっと思ってました。なので、今回はですね、2年ぶりに東京で開催というところで、そういうチャンスがあって、これはということで、えいやと申し込みをしてみました。詳しいことはですね、また後ほどお話もしようかなと思いますが、で、今回のマニアフェスタの概要ですね、日にちがですね、4月29日と30日、これ金曜土曜ですね、の2日間、マニアフェスタ開催されます。で、 この週1週間ぐらいですね、ニコニコ超会議2022っていうのがずっと開催していて、リアル開催はですね、この2日間だけなんですね。で、このニコニコ超会議2022っていう中で、マニアフェスタボリューム6っていうのは開催されます。ニコニコ超会議は毎年幕張メッセで開催されて、来場者10万人以上が訪れるビッグイベントという中になっています。で、もちろんこれ久しぶりの開催というところで、まあ、幕張メッセすごく広い場所でもあるので、感染対策もですね、きっちりして楽しもうじゃないかというイベントになっているみたいです。このニコニコ超会議っていうのを僕結構、やっぱり青春時代はニコニコ動画と共にあったようなものなので、これもニコニコ超会議もですね、興味がある内容ではありました。で、一緒に開催されるってことなので、いらっしゃった方は、パフォーマンスをされる方がたくさんいたりとか、踊ってみた、歌ってみただったり、企業ブースも多分あったりすると思いますし、声優さんが、イベントやったりとか、ゲームの、イベントがあったりとか、その中にマニアフェスタもあるということで、もう来ていただくとですね、一日楽しめるんじゃないかなというふうに思います。特にニコニコの文化が好きな方にとっては、すごくいいイベントになるかなと思います。実はですね、これ、この収録、この出す時点で多分3月10日ぐらいだと思うので、申し込み期間がですね、3月15日、火曜日までとなっています。もしこれを聞いてですね、気になった、自分が好きなものがあって、それを人に話したいとか、そういうグッズを作って買ってもらいたいみたいな人はですね、今からでもまだ間に合うと思いますので、ぜひ申し込んでもらえるといいんじゃないかと思います。もし会場で会えたらお話ししましょう。ということで、概要はこんなところでですね、じゃあ僕はどういうことをするのかっていうところも、ちょっとお話をしたいなというふうに思っているんですけれども、まず日程ですね、2日間あるんですけども、僕、間が参加するのは4月29日のみ、金曜祝日のみとなっております。なので、もしこれを聞いてですね、行ってみたいなと思ってくださった方は、29日にお越しいただけるといいかなと思います。で、展示時間とかですね、あとは場所ですね、なんかは3月の下旬などに、詳細とは、連絡があるそうなので、また詳細が出たら随時、ポッドキャスト、あとは、ツイッターとかなんかでもお知らせしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。引き続き何をするかと言いますとですね、マニアフェスタはですね、いつも〇〇マニアみたいな感じで、まあ、ビシッとタイトルがあるんですね。例えばさっきの、からし明太子マニアとか、片手袋マニア、一人レトロ下町散歩マニアとか、自分のテーマみたいなのを、まあ、表明してですね、出展をするんですけども、今回僕が出すのはですね、音声コンテンツマニア、として出展したいと思います。さあ、これはですね、大きく出たぞと。まあ、今回、なんで申し込もうと思ったかっていうところをちょっとお話ししたくて、まあ、単純にマニアフェスタ面白そうだなって思ったことが一番なんですけれども、マニアフェスタで面白い人がいっぱい集まるじゃないですか。あとは、それを面白がってくれる人もいっぱい集まると思うんです。で、そんないろんな人たちと、僕は音声コンテンツって一つの好きなものがあって、音声コンテンツを通じて繋がりたいと思ったのが、結構今回の目的の一つにあります。あとはですね、下心としてやっぱり単純に、ちょっと番組の宣伝もさせてもらいたいななんていうのも一つありまして、いろいろと好きなものはあるんですけれども、まあ僕で言えば散々いろんなね、ものを今回31回かやってお話ししてきましたけれども、今の活動のやっぱりメインのところはこのポッドキャストになってまして、で、かつ僕は音声コンテンツもすごい好きで、で、そこの部分はやっぱり今だからこそ話せることとか熱を持てるところっていうのがやっぱり音声コンテンツだったのかなっていうふうに思います。やっぱり昔からラジオ好きで、で、ポッドキャストも好きで、まあ、スタンド FM とかボイシーとかもいろいろありますけども、人の話が聞ける音声コンテンツっていうのはすごく好きなので、ただまだまだ一般に広がってるとは正直言い難い部分もあって。なのでそこはいろんな人にも音ってすごく面白いんだよっていうところを楽しんでもらいたいなっていうのがあります。あとマニアフェスタに来る方々、特にこれだけ面白い人が揃っていれば、ぜひマニアフェスタにいる皆様方にもポッドキャスト始めてもらいたいなって思うんですよね。もちろん始められてる方もいっぱいいると思うんですけれども、あ、音声コンテンツ面白いなと思ってもらって、マニアフェスタの中で面白い話がたくさん聞けたら、ファンとしても、音声ファンとしても、 これ幸いだなっていうのがあるので、やっぱりこれは音声コンテンツ好きとして大きな看板を背負いますけれども、頑張っていきたいなと思います。やっぱりね、好きなものは好きって言いたいっていうのがこの番組のコンセプトでもありますし、僕が常日頃から思っていることでもあるので、そんな形で音声コンテンツを今回は出していきたいと思います。で、このマニアフェスタはですね、展示があったりとか、あとは物販で販売したりできるんですね。なので申し込みしたはいいもののどうしようかなーというふうに思ってたんですよね。で、とりあえず今ですね、グッズを鋭意制作中でございまして、まずは2つやってみようかなというふうに思っていて、1つはですね、番組ステッカーを制作したいと思っております。とポッドキャストに関するステッカーを今作っておりまして、シンプルだけどちょっとかっこいいってものを今デザインをしている最中でございます。ちょっと完成はどうなるかわかんないですが、ステッカーを販売する予定です。あとはですね、ジンを作ろうかなというふうに思って今制作をしている最中です。ジンって何かって言いますと、個人で作れる雑誌のようなものですね。自主制作の雑誌だと思ってください。同人誌の中にもちょっと近いところはあるかなと思うんですけれども、音声コンテンツについて楽しみ方だったりとか、こんな番組面白いですよとか、ポッドキャストの始め方なんていうのもできたら作りたいなと思ってます。なので必然的にですね、そういうのを合わせると、おそらくジンは2つになるんじゃないかなって今やりたいことを詰め込むとですね思っています。ポッドキャストの始め方とおすすめの音声コンテンツっていうのはちょっと分けた方がいいかなっていうふうには思っているので、ステッカー、それとジンを2冊、用意しようしている最中でございますので、また進行状況とはですね、残り1ヶ月で結構時間もないんですけれども、どこかでお知らせできればなと思います。で、もし余裕があるようだったら足してみようかなと思っているので、こんなのいいんじゃないってアイデアをお持ちの方はぜひご連絡いただければと思います。まあ、あとはですね、ステッカーとジンだけだとちょっと机が寂しいかなと思いまして、展示もですね少しやりたいなと思っております。一つ、今回の目的として、僕の番組の宣伝だったり、あとはいろんな人とつながりたいというのが今回の目的としてあるので、番組カードなんかは置いておきたいなというふうに思っています。で、僕は番組のアートワークをですね、まさきさんというイラストレーターの方に作っていただいて、素敵なアートワーク作っていただいたので、それは展示としてこう看板としてもね、ちょっとボンと机に並べたいななんていうふうに思いますので、そこを目印にですね、ぜひ当日は来ていただけるとありがたいなと思います。本当はですね、おすすめ番組の QR コードとかも置いてみたいんですよね。なんかアートワーク許可取りできたらいいななんていうのは思ってるんですけれども、展示はそんなところでしょうか。あとは企画もちょっと用意してまして、一つやりたいなと思ってるのが、他のポッドキャスト番組さんの番組カードだったり、ちょっと番組ステッカーの募集をしたいなと思っております。詳しくはツイッターとかノートとかにも書かせていただこうかなと思うんですけれども、と販売はすいませんできないと思います。委託販売とかちょっと厳しいんですけれども、郵送とかね、直接渡してもらうでもいいんですけども、送っていただければと無料で配布という形になりますけれども、できる限りです、できる限りというか、いただいたものはすべてブースの方に置かせていただきますので、宣伝したいよとかですね、うちの番組聞いてほしいんだけどって方は、もし番組カード印刷したものとかだけでも結構ですし、番組ステッカーとかある方はですね、送っていただければ置きたいと思います。もちろんですね、ポッドキャストに限らず、ボイシー、スタンド FM、また、ラジオ局のラジオ番組のディレクターさんとかですね、いろんなチラシとか、こんな番組あるよ、こんな番組カードあるよなんていうのを置かせていただけるのであれば、ぜひご連絡いただけると助かります。気になる方はですね、ツイッターやインスタグラムの DM からご連絡をください。できる限り柔軟にですね、調整をさせていただきますので、ご連絡いただければと思います。いろんなね、展示させていただきたいので、なんか、こういう音声コンテンツやってますとか、こういう紹介してもいいですよっていうのが、もしあればですね、本当にお気軽にご連絡ください。お待ちしております。あと企画もう一個練ってたのはあるんですけど、ちょっとこれは厳しいかなって自分の中でボツにしてしまったものがあって、まあ本当はですね、ポッドキャスト制作体験とかちょっとやってみたいなと思ってたんですよね。録音機材持ち込んで3分、まあ、5分じゃちょっと長いかな、2分か3分ぐらい短いちょっとインタビュー形式の番組やってみてですね、でそれをまあ USB に保存するなり QR コード作るなりして お渡しするとかできるとですね、番組のなんか気軽な制作体験みたいなのもできるので、そういうところはですね、ちょっとやって話す楽しさを体験してみようなんかのはいいかなと思いました。まあこれちょっとね、機材の消毒の関係とかでやっぱり結構厳し、できなくはないと思うんですけど、僕の負担がちょっと大きいなーっていうところがあって、ワンマンで多分やるとしたら、消毒の手間とか考えると結構厳しいと思うんですよね。マイクの消毒どうするかとか、対面で話すんだけど、そこのハードルをね、どうしたらいいかとか、っていうのは結構あるので、事務局さんとかに相談してみたら意外といけるかもしれないんですけど、次回行こうかな。もしやる機会があればの話ですけれども、そんな希望も持って多く置けたらいいなぁなんて思っています。というふうに今回はこんなところでしょうか。申し込みの期限が15日までで、3月の16日に一応もろもろの発表があるみたいな形で出てたので、まあ今回参加するね方の一覧とかも3月の下旬頃には出てくるんじゃないかなと思いますので、また詳細とお知らせできたらというふうに思います。結構自分の中でもチャレンジングというか、ポッドキャストやること自体もやっぱチャレンジングなことですし、収録もね、なかなかこうスケジュール立てて台本作ってとか、自分の中で何かこう仕組みとして作らないとね、続かない部分もあって、ようやくここ最近でなんとかその波が作れてきたかなと思うので、ここいらで一個やっぱり少し挑戦も続いてきたからこそ挑戦もしてみたい部分もあるので、今回はいろんな人に知ってもらえるようにとか、いろんな人と音声について話せるように、頑張っていきたいなというふうに思っています。というわけで、今回は4月29マニアフェスタボリューム6あとニコニコ超会議に出展しますについてお送りしました。お送りしてきました相田優の今日も今日とてものよかし、そろそろお別れのお時間です。感想、フィードバックはツイッターでハッシュタグ、シャープ、今岡をつけてぜひつぶやいてください。今岡の綴りは、imayuka です。そして、僕の電源的ラジオというブログやノート、YouTube チャンネルでも、ポッドキャストの情報、気になるコンテンツ情報など発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。ということで、告知でございます。先ほどずっとその話はしていますけども、4月29日金曜日祝日に、マニアフェスタボリューム6、あとニコニコ超会議に出展します。音声コンテンツマニアとして出展しますので、よろしくお願いします。詳細は今後随時更新していきますので、Twitter、ノート、あとはポッドキャストと、チェックしてもらえるとありがたいです。で、このマニアフェスタの中で、ポッドキャスト番組の番組カードや、番組ステッカーなど、皆さんに番組を紹介するものを置いてもいいよっていう方を、募集しております。ポッドキャスト番組、音声コンテンツ、それから実際にラジオ局の皆様方まで特段問いませんので、Twitter や Instagram の DM からご連絡をよろしくお願いいたします。さあ、これこそラジオ番組っぽくなってきましたね。こういうちょっと告知も憧れていたのですが、またどんどん、お知らせをしていこうと思っております。はい。まあ、今日ちょっとね、花粉がきつくて、朝薬飲んだんですけど、薬がちょうど切れてしまって、だいぶ鼻声の中お送りしてきました。花粉症の皆さん、一緒に頑張っていきましょう。ということで、そろそろお別れの時間としたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は、相田優でした。さよなら。